最近絵本をね子供が読むことが多くて、
はい、
で、まあ、3歳の誕生日にちょっと絵本買ったんですよ、
うん、
それに乗っ取った話で、うん、載ってたあのいろんなこう世界のその動画みたいなのがこうあってでそのうちの一つに3匹のヤギが出てくる話があるんですよ。なかなかないでしょ、聞いたことないです
よ。いや初めて聞いたよ
これで
豚じゃない
んや、豚じゃないんですよね。それで、あ、こんな話あるんやと思って、ヨーロッパの方の話なんやけど、
うん、
3匹のヤギがおって、それであの餌を食べに山に来たんやけど、
うん、
その橋、山と山との間に橋があって、そこにトロルが住んでるっていう話なんよ。
ほう。
でそこを渡っていくのに、どうにかして渡って いかないかんなっていうところで、
うん、
その話が始まるんやけど、
ほうほうほう、
あの大中小って3匹のヤギがおるんよ、
うん、
で1匹目のヤギが通るんやけど、
うん、
通るときにトロルがお前を食べるぞって言うんやけど、
うん、
あの仲間おるんよね。次にもうちょっと大きいヤギが来るからそっちを食べたらいいんじゃないかっていう話。そしたらじゃあお前行けっていう
3匹食えばええやんと思うけど、
ね、で2匹目が来るんよ、
うんうん、
そしたら2匹目も3匹目にでかいヤギが来るから、
うんうんうん、
あのそっちを食べればいいっていう、
はいはいはい、
あそうかそうか、じゃあお前も行けって、
うん、
で、あ、母
子供
で子供だわしやなと思って、3匹目が来た時にいやもっと大きいヤギが来るから、
はいはいはい、
うん、もっと大きいヤギ食べたらいいんちゃう、お前行けで結局けえへんからクソ悔しいぜみたいな感じで終わるんかなと思ったら、
うんうんうん、
3匹目が俺だーみたいな感じで来るんよ俺だ大きいヤギだみたいな感じで来るんよ
1匹目2匹目が言ってたの俺のことだー
って来るんよ。それでなんかおーってなるんやけど、そしたらあの俺はでかい角があってあの何でも踏み砕ける蹄があるんだみたいな感じで来るんよ、
うん、
でお前を食べてやるぞみたいな感じで戦闘態勢になるんやけど、
お
ー
お
ー
お
ー、もう次の瞬間にはそのトロルバラバラにされとんよ、もう角で目玉刺して蹄でぶん殴ってバラバラにしとんよ
ヤギが
と思って、こんな話を子供にしていいんかなと思って次のページめくったら、仲良く山に行って美味しく草を食べてめでたしめでたしみたいな
感じ。3匹がトロロはもう
バラバラにされて川の中に放り込まれとんよな。
それ何を教えたんやろ
そういう話って、結局なんかこうあの子供に教えるというか訴えかけるようなものとかがなんかあるはずなんやけど、え、なんなんこれっていう。
まあでも童話って残虐なん多いってよう言うけどね、うん、それはすごいな。
相当やろ。
いや、まあトロルの弱さにもびっくりするけど
はあ、知らんな、女
知らんかったわ。で物分かりいいね、トロルもね、うん、
さあ行け行けって言って、
うん、それ進んでいくと逆にヤギの方が悪いんちゃうんってなってくる
そうやね、うん、うん、
けど素直にその3匹目はでかいやつで、うん、俺だ
ー俺だーって、
ね、まあ、どう正々堂々としてるけどね、うん、ほんまに弱肉強食で生かしてもらいました
ね。子供がそれがちょっと好きになって、
うん
うん、絵本なしで読めるようになるぐらい
空で言えるようになって、
空で言えるようになって、
うん、俺だ俺だーってあ、すごい、
すごい衝撃を受けたんよ。
え、それって、うん、その話だけが入ってる、ま、
いろいろこうある中に
それが、
それが入っとって、で初めてというかそういうタイプの話というか、
うん、
そのタイトルを見た初めてだったから、
うんうん、
ちょっと面白そうやなと思って
。それで他のやつもマイナーなやつばっかり？
いや、そういうのもあのメジャーなのも入っとったりマイナーなのも入っとって、ただそれをあのうちの子供が保育園に行った時に、
うん、
保育園の先生に、
うん、
俺だーってなんかあのガラガラドン、あの3匹のヤギのガラガラドンっていう話なんよ、
うんうんうんうん、
で俺だー、あの大きいヤギのガラガラ丼だって言うんやけど、
うん、
それを先生とかに言うんよ、
うん、
そしたら来た時に絵本あれやね、結構お母さんとかお父さん読まれよんやねって、
うん、
あ、知ってらっしゃるんですかって、あの私もその話知ってますっていう、結構有名な話らしいよ。
そうなんや、まあ、まあ、一回聞いたら忘れへんわな、確かにな。あ、そうなんや、ガラガラの方がちょっと見たなってきたな。
ヤギの頭ももじゃもじゃしとるから、パンチパーマって言ったらパンチパーマっていう単語を覚えたんよ、子供。そしたらヤギ見てパンチパーマって言うようになって。
なんかでもか外国のヤギにそんなんおるよね。あちょおしゃれヘアの。
おしゃれヘアの。まあ、ぜひちょっと気になった方は見てみてください。あのネットとかで YouTube とかでも、
うん、
3匹のヤギのガラガラドンって検索したら出てきます。
じゃあまあまあまあ、
うん、
知る人ぞ知るじゃないけど、
うん、
まあそこそこあ
れね、みたいな
絵本業界では幅利かしてる作品なのね、
うん、
いいね。
結構衝撃でしょ。
衝撃、うん、あれとベタなんとか読ましてないの。
ベタな三匹の子豚とかも読ましたり、
うん、
桃太郎とかもいろいろこう読ますんやけど、
うん、
そのたくさん入ってる僕が買った本っていうのはそのショートカットしてるな結構。
あー、だからあのなるほど、ね、
桃太郎とかでも本来ならものすごい長い物語だったりするん
や
けど、 それを編集した感じで、
うん、
こう名場面集みたいな感じになってるよ。
だから猿出てけへんねんけどそんなこと編集されて
知らん間におるとか、ね、じゃあ
じゃあそれが3匹一気に来てるとかね。
1行2行なんよ。あのきびだんごをくれよし、あげよう、仲間になりましたぐらいの感じなんよ。
あ、
もうこんな感じでタンタンタンと進んでいくんだけど、
まあまあ、まあ分かるけどね、うん、
で、3匹の子豚も読み寄って、まあ、短い話だったんやけど、うん、読み終わって3ページぐらいなんやけど読み終わって、で、くれた本もあるよな、いっぱい、
うん、
その仕事の同僚の人がくれたりとか、くれたりしたの中に3匹の子豚があったんやけど、それめっちゃ結構分厚かったんよ。
うん、
読んだらめっちゃ悲しい話なん知っとるわ、あれ。
3匹の子豚、
うん、なんかこう家建てて壊されて、うん、家建てて壊されて、うん、3つ目のあの、
うん、
レンガの作
る、うん、風全然吹き飛ばさんでへんから、うん、屋根から入ったれみたいなん で屋根から入ったら下で鍋作っててとか、
そんなんやね、うん、そうなんだろ。そうなんやけど、
あっちちーっつって出ていくやつでしょ。
そうだ、インドの映画とかだったらそっからダンスが始まるイメージだよな。だけどもうスタートからお母さん豚が、
うん、
あのみんなもう大人になったんやから自分でお家を建てなさいっていう風な感じで普通大体始まると思うんやけど、
うんうん、
その分厚いやつで見たらあのもうお金がなくて育てられないからそれぞれ頑張って生きていきなさいっていう感じのところから始まるよ。
あらららら。
で、うん、お兄さんのところに、狼が来て、
うん、
で、逃げていって、うん、次のお兄さんのところに行ってまた逃げていって、うん、一番下の、うん、三男のところに行って、レンガのところで、
うん、
無事なんかな、なんていうかな、狼が来んようになって、
うん、
最後狼がお湯にドボンってなって、
うん、
めでたしめでたし思うけど、
はい
はいはい、上のお兄さん二人食べられるからな。
え、
その家に
家飛ばされて
飛ばされる時に食べられるんよ。結構な残酷な感じなんよ。
あららら。
だからこれなんかちょっとショックやなっていうのがちょこちょこあったりするよな、
うん、でもすごいね、三男の豚、
うん、
お金ないから育てられへんって言って出された割にはレンガの家って相当ブルジョワな、
うん、なんかね、レンガをくださいみたいな感じで言ってじゃああげようかみたいな感じで、う
ん、商売上手なんやな、うん、
ちゃんとこうくださいって言いに行ってもらってくるみたいな。
なるほどね。私のヒレ肉と交換でみたいなそういうことかな。
豚足と
豚足とすごいな。でもはあ、いいね、
うん、
それちょっと読みたなってくるね、
うん、3匹のヤギはちょっと読んでもらいたいな、
うん、ガラガラドン
ガラガラドン、
うん
うん、
読んでみます。
いろんなパターンがその、次買ったやつにも入っとったんよ。
ガラガラドン
がガラガラドンがそのなんていうかな、昔話の集まっとる本みたいなのがあって、
うんうん、
それを たまたま桃太郎とかが書いてる本があったけん嫁ちゃんが買ったんよ、
うん、
でそれが結構子供に好評だったからもう一冊買おうと思って買ったやつにもガラガラドンっていうのが入っとったんよ。それプラスくれた本にも、ガラガラドンがあったんよ。3つあるんやけど、
いいな、う
ん、
全部一緒
一緒、
俺だ俺だ
ばっかり、俺だ俺だみたいな感じ
すげえなー。
けん
ちゃんです。
トミーです。
よろしくお願いします。
お願いします。
ということで、
はい。
絵本の話でしたけど、
はい。
最近別に何も漫画しか読んでないからな、俺。
そうだな、
うん。漫画ね。僕ね、漫画ね。面白い漫画はね。
ほら。
まあ、これはホリエモンが紹介しよったのを、うん、そのまま鵜呑みにして、Kindle で買ったよ、
うんうん、
本なんですけど、チェイサーっていう。手塚治虫がこんだけすごいんだっていう漫画なんやね。
うわそんなん読みたいわ。
結果としてね、
うんうんうん、
チェイサーって追跡者みたいな言い方するんだ、
うん、カーチェイスとかの、
その主人公は、その主人公って実在の人物かと思ったんや、
うんうん、
なんかこんな風な感じなんやけど、
まあ、手塚治虫が出てくるんや
つ、そうやかな、でこんな風な雰囲気なんや、
うん、
ネットで調べていつも出てこるんだよな。ジャンプとも出てくるよ。少年ジャンプもちょっと出てくるよな、
うんうんうんうん、
ちょっとではないかな。それ少年、あのもともとサンデーとかが先やったんだ、あれマガジンサンデー。
あ、もう俺チャンピオンのイメージやったけど、あでもあれブラックジャックからか、
うん、あそうブラックジャック出てくるんよ、
うんうんうん、
そういう流れ、まあ漫画家さんの話だけど、
うんうんうん、
手塚治虫をめっちゃ意識しとる漫画家の話なんよ、うん、
へ
主人公はもう手塚治虫なんかどこがおもろいねんって、うんうん、あんなしょうもないって言いながらごっつファンなんよ、うんうん、ごっつファンなんよ、もう崇拝しとうけど嫌なんよもう、
へ
でだから結局それを読み終えると手塚治虫すげえなっていうのを思うわけだよね、う
ん、なるほど。
6巻全6巻だから結構読みやすいですよっていうのを紹介して、
顔
買ったら面白かったな。でこの海藤なんとかっていう人なんやけど、漫画家がな、この主人公が、
うん、
そうジャンプでも連載したとか出てきてな、うん、でこの人が連載したボーリングの漫画やったら、でボーリングブームに乗っかったとか、これは実話であるみたいな回答から、うん、俺ほんまにおるんやと思ったけど、多分おらんと思うよね、これ架空なんよね、でもなんかモデルがおるみたいなこと後書きに書いとったけど、
なるほどなるほど、
そうそうそう、
もうあれやもんね、うん、その手塚治虫自体がそんな性格らしいもんね、
そう、そういうことを言うとった
ね、
うん
うんうんうん、
誰でしょ、
大友、ラキラの大友克洋さんと、
うんうんう
ん、そのジャンプのなんか祝賀会みたいなんで、うん、そのこのアキラ書いてるすごい面白い人なんですって言ったら、あれぐらいやったら俺書けるけどねっ言ったとか、
うん、
でもなんか誰も認めへん俺が一番やみたいなね、梶原一騎がその劇画ブームみたいなって言った時に自分も劇画書き出してとかね、
なんかそういう劇画漫画とかって、
うん、
僕らの世代ってそこまで意識してないよね。ただただ漫画として見とるだけじゃないですか。
そのタッチが違うなぐらいなもんでね、作者が違うからそらみたいなぐらいなもんで、
うん、なんかもうだから当時ものすごい古いわけで、あれ戦後の話だよな、
うんうんうん、
多分手塚治虫と、まあ後からどんどんこうやってはくるけど、この要は 丸っこい絵で丸っこい漫画可愛らしい絵は漫画みたいな、だから格が低いみたいなイメージで、で劇画っていうのはこうちょっとリアル思考で高尚なみたいな、こっちが偉いんじゃみたいなこう葛藤が当時はあったみたいなことを描いたよね。でもそんな僕らの時代はそれないなって思うよね。
全然ない
ないよね、
うん、
だから、
うん、別にだからまあまああえて言うならストーリー漫画とギャグ漫画ぐらいのもんで、なんとなくストーリー漫画の方が高尚なイメージはあるやんね。それぐらいなもんで、
だからこの手塚治虫のその凄さとやすごいというかね、うん、この片手間で月刊誌とか週刊誌とかなんか7本から10本ぐらいしよったよ
ね、
あの
人らしいね。しかもなんか、うん、当時って小回りが今の倍ぐらいあるんでしょ、うん、
ああ大きい小回りがないもんな、はい、
そうそうそうそう、ね、見開きなんてまあないでしょう、はいはい、多分ね、
うんうんうん
うん、だいたい多い時やったら8とか9とか小回りあるんじゃない、
うんうん、
今なんて4とかでしょ、ね、すごいで、ページ数も多いんちゃうかな多分、
その700多分ね、公式には620何作品ぐらいあるらしい。
うっそ
ー。で、非公式では700を超えとうらしいやってこう
で同人誌的なっていう感じ、
なんかこうまだ分からん、こう
あプロットだけある
みたいな、こう出してないとか、まあ、アイデアはもう湯水のように出てきよったらしいけど、手当たりぐらいでね。
だってその火の鳥とかも、うんうん、まずそのなんか原稿用紙に書いてるのがあるんでしょ、文字だけのやつが。
あ、うん、はいはいはい、
でもそれ書く前に死んでもうたから、うん、はあ。
でそのジャンプの話も出てくる、週刊少年ジャンプって結構後の方から週刊誌になってきた雑誌らしいわ、
まあもともと集英社自体が小学館や
もんね、だから出すに出せれんみたいな、子会社やから小学、サンデーか、だから、
うんうんうんうん、
サンデーが出してるから喧嘩おるみたいやけん、
はいはいはいはい、
最初なんか隔週で出すとか、それで漫画の話だけ実はかどうか知らん、多分実はと思うんやけど、で隔週で出していって、ジャンプはアンケート系、まあ今で言うね、
はいはいはいはい、
もう原理主、なんていうの、うん、
市場主義、
ね、市場主義、そうそう、そういう風にもう明らかに人気ある作家関係なしに、もう
アンケート
で読者が好きな人が残っていくっていうようなやり方で行くとか言うんが、
うんうん、
あとこう専属として契約するらしいわ、ジャンプは。あの
まあ
こうあなた、まあで例えば鳥山明はジャンプで書くとなったらよそではもう絶対書きませんっていう契約を、うんうん、
そ俺らが読んでたジャンプの時は右端にそんなん毎回書いてたもんね、うん、鳥山明先生の作品を読めるのはジャンプだけっつってね、
確かに、
うん、そういうシステムを構築していってるジャンプって、手塚治虫はあちこち出しとるわけで、結局、
うんうんうん、
でもそれが昔はこれが主体やったわけだから、
うんうんうん、
ジャンプが変えていったというか、こう
なるほどね、うん、まあもともと小説とかもそうやもんね、うん、どこの出版社からも出すみたいな感じやったもんね、うんうんうんうん、なんかよう昔の、漫画とかドラマとか見たら4社ぐらいの出版社の人が応接室で待ってるみたいな、締め切りを待ってるみたいな、なんかそういうシーンとかあるもんね、
あ、
なるほどね、あ、そっちそれ読みたいな、
面白かったな、
なんかもう終わってんの、それは
全部6巻で6巻で終わって完結しとって、
はいはいはい、
全然すっきり終わっとな、
よしよし6巻だったら読みやすいな、
そうやね、
結構でも時間かかるな、なんか見ても合うよな、
うん、
文字数多いし
な、いいな、もうほんまその昔のなんかなんちゅうのドキュメント的な漫画読みたいんよな、なんかその手塚、ほんまに手塚治虫にスポット当てた漫画とかもあるらしいんやけど、どうもねそれ見ようと思ったら絵のタッチがちょっと苦手で見てないんやけど、なんちゅうやつやったかな、タイトル忘れたのだな、で あれとかも面白いよ、漫画道とかも、
これ手塚治
虫、うん、それは藤子不二雄をベースにした、それこそ藤子不二雄 A 先生が書いてるやつなんやけど、それもだから当時の感じ
で、はい
は
い、時代が、うん、
時はそうの話とかもあって、で有名な 人もいっぱい出てくるよ。それは赤塚不二夫だったりとか、はいはいはい、石森章太郎とかね。ただまあ藤子不二雄だけは名前違うけどね。
まあフィクションとかでもええけど、なんかこうモデル、あ、多分この人のこと書いてるんだろうな、中古ドキュメントチックなんて、そうそうそうそう、なんかこうそのだからそのチェイサーも読み持ってスマホで調べ持ってみたいな、
はいはいはいはい、
するから時間かかるよ、こんな思いあったんかとか、なんかこう連動してるな、こう最近すぐし、うん、調べれるねんな、スマホがあるから。
でもね、もうほんまにやっぱエッセイ漫画ってほんまに作者の能力が問われるなと思ったんが、あんまりあれなんやけど、あの富樫先生のアシスタントの人が富樫先生のことを書いてる漫画があるんやけど、それがね面白くないんよね。ただもそれってね、面白くないのって事実を書いてるからやと思うよね。
あ、
そのもっとドラマチックに書けるとは思うのよ、
うんうん、
ただでもほんまに事実が起伏がないというか、盛り上げ方が下手って言うたらあれやけど、もっともっと上手い人に書いてもらいたかったな思うんやけどな。エッセイ漫画、あ、でも俺トミーから借りたエッセイ漫画面白かったわ。エッセイ漫画、小田原ドラゴンクエスト、
あー、はいはいはいはい、
小田原ドラゴンっていう漫画家さんがいろんなものに潜入するみたいな話なんやけど、もうそのアングラなところに入っていくのよ。例えばその AV の知る男優にインタビューとか、
それは多分ほんまに行って漫画に
したわけ。そうだからもう絵は汚いのよ、汚いんやけど
絶妙な汚さ、
そうそうそう、あの読める汚さというか、
あ、
だからでも逆にね、それでもなんかすごいスラスラ読める。
あ、まあ、漫画ってあれ永遠のとっつきにくさあるけど、なんかストーリーが気になりだしたらあんま絵って
全然関係なくなるよね、
なくなってくる時あるよね、
あるあるあるある、
なんだろうねあれ、
不思議なもんでね、めっちゃ絵綺麗のにしんどい
とか、あ、わかるわ、わかるわ。
小田原ドラゴン先生のやつの僕は絵だと思うポイントは、あの悲しい話が多いで、
そうやな、
哀愁漂う男の人の話みたいなのが多いから、だからこう絵が汚い感じのこのなんていうかな、下っ端感が出とる感じというか、
あ、なるほど、ね、だから
あんまりこう幸せじゃないんやなこの人っていうような感じの雰囲気がものすごい出とんよな、
うん、そのほんまに全部がノンフィクションでできそうな。
あ、ええー、な、ほんまやな、
絶妙だ、あの、なヤンマガかなんかの後ろの方のほんまにこう、あの最後の読者ちゃう、あの、どんな漫画が載ってますみたいな書いてる手前ぐらいに載ったんよ、その、
はいはいはい、
小田原ドラゴン先生の別の作品で、
うんうんうん、
それが結構好きで読み寄って、でたまたまそれが、あの別 の, あの作品がうんりょるって知って買ったんよ。
なるほどね、
あれは面白かったな。
うん、
家を建てるときにケンちゃんにあげたんかな。
いや俺ね、俺ね結局買ったのよ。
あ、買った
一巻だけ見してもらって、うん、で二巻を買ったんちゃうかな、
うん、
確か
家になかったけんあげたんかなと思ったけど、そうではなかったかな。
一巻はもらったんかな、
1巻だけあげたんかな、2巻持ってなかったと思うよ。
うん、2巻なんかでもトミーから2巻面白くないよみたいなことを聞いたんかな。
いや確か持ってない、
持ってなかった
か
な、
ただ単純に持ってなかったと思う、売ってないってい
うか、もうね、1巻だけもらったかもしれんな、うん、多分昔からそういえばその、いや、なんちゅうの、ドキュメンタリー漫画っていうんかな、実録漫画っていうのかな、
うんうん、
僕はあの鈴木みそ先生っていう漫画家がすごい好きで、その人のゲーム業界 の, あの漫画描いたりとか、あとなんかいろんなものに その潜入するみたいな漫画書いてるんやけど、まあ面白いのが多いですよ。
面白いな、
うん、
なんか僕よう思うけど、みんな作者の名前すっごい知ってるよな。そのなんでそんな、僕一個も出てこんのよ。
でも
作者、
うん、ね
漫画家、うん、名前が、
うん、ただそのポンポンどっちやね、作品を好きになるか作者を好きになるかやと思うよ。というのも、うん、俺ナルトの作者の名前知らんのよね。
僕も知らない。
誰やったかな、ちょっと
出そうなんちゃらサトシとかそんなやったような気がするんやけど、ちゃうかな。
岸本、
ああ
、
そう、そんな感じやわ。そんな感じやわ。、うん、
そうそうそう、
岸本先生やな、うん、下の名前ちょっと忘れたけど、うん、
でも覚えられへんよ。
覚える気ないよな僕、基本的に、うん、
あ、なるほど。
もう漫画のタイトルの方で覚えるから。でも結構ケンちゃんとかトミーはようその作者を言うやん。
好きな作者は覚えと、
うん、
うんうんうんうん、
作あの一作目が面白くて次の続編が面白いってなって、うん、買ったような作品は割と名前、うん、
あ、だからまあ次他のも見たいとかなったらやっぱり、うんうん、
それで探すから、うん、作者の名前で、う
ん、なんかベタな名前の人って覚えられへんよな。でも鈴木みそとかって覚えやすいやん。
漫画太郎とか
漫画太郎とか。
まあ、
ご後藤家小夜春とか。な、覚えやすいけど、ゆで卵とか。
ああ、ほやな。
うん、で最近はでも覚えてないかな。好きな漫画はいっぱいあるけど。
うん、キングダムも。
キングダムはなんていうの？
わからんのよ。それ2作目がないから。
キングダム、言われてみりゃわからんな。
あれは？進撃の巨人も俺わからんわ。
あ、難しいよね。
あ、そう、
あの人の読み方が。俺だって転生もん、転生、異世界転生ものの漫画大好きやけど、うん、全然わからん。全くわからん。特になんか、なんかちょっとあれって、ま、さ原作と漫画で違う人が担当してるから。
あ、はい、
俺の好きなオーバーロードっていうのは、はい、丸山久金先生がストーリーを書いてるんやけど、うん、漫画の方は分からんな。
あ、分けとは書いてない。
そうそうそう、もともと小説からやしね。
終わりましょうか。
終わります
か。終わりましょうか。時間的に、はいはいはい、またあの友達ラジオホームページがあります、うん、あとインスタグラムもあります。
はい、
YouTube とかね、あの Twitter とか、あの Facebook、LINE アップとかありますので、またいろいろ検索してフォローとかご意見とかいろいろよろしくお願いします。
お願いします。
はい、それじゃあ友達ラジオのトールでした。
ケンちゃんでした。
トミーでした。
ほなな。Me